もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、お世話になります。
はい、最初に年齢を教えてください。
32歳です。
32歳？
はい。
結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
32歳です。
お子さんは？
3年生の娘が1人と、
はい。
1歳の娘が。
1歳の？
はい。
はい、わかりました。それで、どんな相談ですか？
ですね、嫁の浮気が発覚しまして、
はい、もちろん初めてですね、この浮気の。
いや、もう前にもあったんですけど。
前にもあったんですか、
はい、
前はどんなような事件だったんですか。
前はホテルからに入ったっていうのを聞いたもんで、ホテルの前で待ってたらやっぱり男と出てきたっていうのがあって、
ホテルの前であなたが待ってたの。
はい。
それでそのあなたに教えたのはあなたの何、友達とか
知り合いです。
あなたの知り合いが。
はい。
それでその事件はどういうふうに解決したんですか。
まあとりあえず向こうの人とも話して。
はい。向こうの人ってのは男性の方ですね。
そうです。
はい。
もう二度と近づかないでくれっていう、
はい、
話でもうとりあえず収めたんですけど。
はい。で奥さんの方ももう二度と会わないということだったんですね。
はい。で今回はその人とはまた別なんですよ。
はい。今回はどういうようにして分かったんですか。
もうその1回目が分かってたもんで、
はい、
嫁さんが仕事が休みの日に、
はい、
GPS でどこにいるかって調べてたらホテルにいて、
はい、
で電話したら出たもん で今何やってんのって言ったら2階で掃除って言って、
は
い、もう明らかに嘘だなって分かったんですけど、
は
い、それが3年ぐらい前なんですよ。
3年前、はい。
だけど相手がもう連絡先も消したし、初めて会った人だからもう分かんないっていうことで嘘つかれてて、
はい。
でその相手が、
はい、
おとつい発覚して、その相手が近所の人だったんですよ。
その近所の人っていうのはおおよそ何歳ぐらいの人？
40前後だと思うんですけど。
40前後ね、はい、
はい。
でこれはどのぐらいの付き合いなんですか。どのぐらいの付き合いってのは何年ぐらい付き合ってきた。
ですね、多分5年ぐらい前に、
うん、
夜よく嫁さんがウォーキングに出てきたもんで、
うん、
でどこ行ってるのっていう話で言ってたら、なんかあやふやな答えだったもんで携帯見せてもらったらやっぱり男だって、
うん、
どこで待ち合わせとかそういうのも入ってて、
はい、
その人とはまだ何もやってないって会ってるだけだって言ってたから、
はい、
でその男の人にも連絡もらって、
はい、
で二度と会わないでくれっていう話をしてたら、
はい、
その何ヶ月後かにもうホテルにいたのが分かったもんで、
うん、それで40歳前後家族があるんですかこの方。
はい、
うん、そうするとまあそんなその平穏な結婚生活ではないですよね。お子さんが2人いても。
そうですね。
ことに1歳のまだお嬢さんがいるわけですよね。
はい、ずっと授からなくて、
うん、
もうやっぱもう嫁さんのことが信じれなくなってるもんで、携帯とかを見させてもらってたら消し忘れのやつが残ってて、
はい、
自分のメッセージは消してあるのに向こうからのメッセージが残ってたんですよ。
うんうん。
でこれ何言ってたら知らないって言って、
うん、
なんでこっちから送んないと向こうから来るわけないじゃんって、うん、そこでいろいろ話してて、
うん、
でそこで昔の話をして、すげえもうずっと気持ちがモヤモヤしてるって、
うん、
ホテルにいた相手に怒りも何もぶつけられないもんで、
うん、
ずっとモヤモヤしてるって言ったら、うん、その人ですって言って吐いてくれたんですよ。
ということは大雑把に言うと、はい、ずーっとと結婚の間信じられないで、はい、こういう事件でごたごたしていたと考えていいんですね。
まあそうですね。
ということですよね。
はい。
一昨日ということは要するにずっと奥さんを信じることはできなかった。それでその間あなたは離婚しようと思ったことはないんですか。
はい、ありました。
どういう時ですか。
弟の結婚式の時に。
弟、あなたの弟？
はい、そうです。
はい、あなたの弟の結婚式の時？
はい。うちの親族やら親戚やらに無視するような態度をずーっと取ってたもんで。 浮気とかそんなんよりも人として終わってると思って、
うん、
もう離婚するしかないと思って
思ったの。それはいつですか？
4年ぐらい前ですか、
ね、4年ぐらい。
もう離婚届も持ってきていろいろやってたんですけど、
はい、それなのにその今はまだ続いて、
はい、
で子供がいるっていうのはどういうことですか？
もう相手がもう心を入れ替えるって言って、ちょっと精神的な病気なんじゃないかなと思って病院にも通ったりして。
病院に通ったっていうのは奥さんが病院に通ったということね？
はい、そうです。で離婚したくないって言い出して、
はい、
こう人一生 やっていこうって決めてたんですけど、でも2人目を作る
決めて、離婚しないと決めたけれども、
はい、その浮気相手が、
うん、
家から見える一人の家なんですよ。その相手が引っ越すわけでもないし、多分ずっとそこに暮らすと思うもんで、
はい、
どういうふうに生活していったらいいのかな。僕こっちもまだ家建てて7年くらいだもんで、
はい、
引っ越すわけにもいかないし、どうやってこれからこんな近所に浮気相手がいて生活していこうかってことなんですけど。
ということはその自分の気持ちをどういうふうにしたらいいかっていうことね。
そうですね。
はい、わかりました。非常にあの難しい相談だと思いますけれども、
はい、
弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、はい、
こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いします。
今お話伺っててね、起こった事柄 の順序なんだけども、
はい、
一発目の浮気があって、
はい、
それで弟さんの結婚式の時の態度があなたに対する気持ちをね、
はい、
が全くないがしろにしたような態度だったで、はい、一悶着があって、それでその後でまた2回目の浮気があった、
はい、
そういう順序なのね。
そうです。
それで直接的な質問はね、
はい、
相手の野郎の家が僕近くで不愉快でしょうがないんでどないしたもんやろっていうね、
はい、
その気持ちの折り合いをどうしたかっていうことがまあ質問だというふうにおっしゃりはしたんだけども、
はい、
したんだけども、相手の野郎が悪いだけじゃなくて奥さんだって悪いわけだよね。
2
人でやったことだよね、
はい、
でその奥さんとはあなた別れないっていうことで4年前に離婚云々の騒ぎの時に、
はい、
もう一度信じようと決心をされたんだけど、その後裏切られてるわけでしょ、
はい、
今時点でちょっと改めて伺うんだけども、
はい、
あの娘さんたちが可愛い、これは分かります、
はい、
で奥さんに対してはあなたどういう思いがあるの？この先その方と一緒にやっていける自信あるんですか？
即答は、
うん、いや即答ができないってことは自信ないってことだよ。
そうですね、
はっきり言って、
はい、
別れなさいな、
うん、
あなたね、まあ、はっきり言っちゃうけども、
はい、
あの奥さんのやっぱりその未成熟なのか浮気症なのかそれは分かりません、
はい、
分からないけどこの先同じことありますよ。
やっぱりそうですか。
ああ、そういうあの気象の方だから。
はい。
で、その人とあなた一緒にね。
はい。
で、娘さんのことをさっきお話になったけど、
はい。
これ女性の場合によくあるんだけども、
はい。
我慢して亭主、とんでもない亭主なんだけど、子供が、はい、あの成人してあれするまでね、
はい。
は片親にしたくないからなんておっしゃる方がいるんだけども。あのお父さんとお母さんがね、なんか疑心暗鬼でね、はい、あるいは片方でもね、
はい、
さっきお話に出た GPS をつけてみたりとか、
はい
ね、携帯見せろってね迫らなきゃいけないとか、
はい、
そういうことが起こるような、まあはっきり言って仲のよろしくないぎくしゃくした関係の両親に育てられる子供の方がよっぽど不幸なんです、
はい
ね、だから子供さんのためにあの離婚しないっていう理由っていうのはこれは嘘なんですよ。あの自分の心のどっかを隠してるの。皆さん方便で使ってらっしゃるの、綺麗事にしようと思って、
はい、
大事なことはね、子供のためにもそうなんだけれども、子供さんはどうせ二十歳になって二十何歩になって独立していくわけですよ、
はい、
その先一生奥さんとパートナーとして暮らしていくわけですよ、
はい、
で、そういうことができるかどうかっていうことを、そういう意味で二人三脚で歩いていけるかっていうことをあなたまず考えなきゃいけないんであって、まだお若いんだし、
はい、
で、その自信がないんだらすっぱり別れるべきだと思うよ。むしろ
でもなんだかんだやっぱ好きなんですよね。
そうなんでしょうによ。
はい
ねえ、
はい、
やっぱり好きなんだわ。
はい
ね、でそこを正直に見ましょうね。
はい、
はい、で正直に見た上でね、
はい、
すいた腫れただけじゃね恋愛じゃないから、
はい、
夫婦ってやっていけないんですよ。
はい、
でその先なんですよ、ご夫婦としてやっていくについては、はい、それは今度はパートナーとして暮らしていくっていうことですからね。
はい、
あなたやっぱり好きやと、
はい、
別れとはないやと、
はい、
いうもし気持ちがあるんだったら、
はい、
あなた GPS つけるの何するのなんてやめて、
はい、
で嘘でもいいから芝居して、
はい、
お前さん信じてるってやって、
はい、
それで万が一にもね、
はい、
奥さんのそういうところがなくなって、
はい、
あなたの温かい気持ちが、
はい、
奥さんの心を打って、
はい、
やっていけるようだったら、
はい、
これは行幸だし、
はい、
でもやっぱりね、
はい、
奥さんが次の過ちを犯したんだとすれば、
はい、
あなたそこできれいさっぱり諦めると、
はい、
いうのがあなたにとっては今一番納得できる先送りなんですけど、
はい、そうですね、
道なんですよ。
はい、
でもうちょっとあえて言うと、
はい、
奥さんがそういうふうに走ってしまうところが、はい、一つは浮気症の人はいますよ、
はい、
根っからの、
はい、
もう一つはね、
はい、
あなたに対する何がしかのね、
はい、
心理的な満たされないものが、
はい、
あって、それはあなたが悪いとかいいとか言うんじゃないですよ、
はい、
ね、
はい、
そういうことがあるのかもしれないのですよ。
はい、そうですね、
うん、だからそういう意味ではね、
はい、
もっぺんあなた虚心坦懐に向き合ってごらんなさい、奥さんに、
はい、
裏切られるかもしれないけど、
はい、
あなた自身がまず納得することです。自分の今の気持ちを正確に把握することですよ。
はい、
では隣の家が見えることなんて関係ないです。
そうですね、
と私は思うんですが、ねえ先生どう思います
か。このままでいくとね、
はい、
あなたの奥さんは浮気を続けて、
はい、
あなたは別れられない、この今の状態が、
はい、
あの世に行くまで続きます、
はい、
自分が相手から気に入られることだけを常に考えてきたの。
ああ、そうです。
離婚して、
はい、
あなたの人生は開けてますよ、はい、今日はあなたの人生の第二の誕生日です。
はい、ありがとうございました。本当によ
ろしいですか。
はい、大丈夫です。ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
どんなことがあっても離れられない、離れること以外は何でも耐える、小さい頃愛されなかった人です。